それではあのゲストの紹介を新郎君に向けてよろしくお願いします。はい、新郎委員会長谷川です。それでは本日のゲストのご紹介をさせていただきます。競馬学園大学の留学生を支える会代表渡辺明典様、
はい、
慶和学園大学国際文学科4年の遠京様、はい、それではあの会長挨拶、小山会長お願いします。
いつも忘れるんですけども、今日はあの競馬学院、すいません、メガネ見えないな。もう嫌になりましたね。メガネ2つ持ってあるかないと出ていかないんで。今日はあの渡辺様、ロー・エイト様、どうもありがとうございます。ごゆっくりしていてください。今日は何話しようかなと思ったんで、あんまり話すことないです。それで、選挙も始まりましたんで、14日には必ず投票を言ってください。誰に入れてくださいとは絶対に言いません。お好みの方を選んで入れていただければ大変ありがたいなと思います。せめて投票率でもいっぱい上げないとね、ちょっとでも元気になるようにそういうふうにやってもらいたいなと。皆さんご協力お願いします。どうもありがとうございました。はい、終わります。
はい、感謝です。感謝です。少しの感謝。
皆さんこんにちは。それじゃあ、今回でね、今日第6回の理事会がございました。それを発表させていただきます。議題として、慶和学園大学留学生を支える会支援について、これ全員一致で承認いただいております。年次総会議案、2015年16年の、理事役員の案、これは後ほど、お伝え、木戸副幹事の方から、お伝えすると思います。あと新入会員推薦について、1件入っております。これも承認いただいております。あと報告事項でございます。ミャンマー訪問支援先について、これ先月から言ってあります。ミャンマーの、一応学校の方に支援する方向で決まって決まりつつありますので、ご報告させていただきます。決まりましたらまたその都度 ご報告いたしますのでお願いいたします。新潟日報年賀広告について、去年同様、掲載で OK いただいております。あと12月の17日、夜間例会、一応忘年会庭山さんで開催予定でありますので、これも後ほど親睦かなの委員長の方からご報告があると思います。1月14日、家族新年会、これも親睦 の長谷川君からご報告があると思います。12月24日、12月31日は、規定休会でございます。あと幹事報告でございます。12月1日より、ロータリーレート変更のお知らせ、1ドル112円、11月が1ドル106円でございましたので、ちょっと値上がりしております。あと会長宛てに柴田城南ロータリー、家族新年会の、ご出席のご案内が来ております。これも会長宛てに、柴田中央高校より、第34回チャリティーキャンペーンご招待について、これも来ております。 インターアクト、RI 第2560地区インターアクト海外研修旅行募集要項の申し込みも来ております。 RI 第2560地区より、ロータリーデー活動報告、これの報告活動も、参っております。 RI 第2560地区より、2015年国際ロータリーサンパウロ大会のご案内、がこれも来ております。あと例会変更でございますが、柴田城南ロータリー12月4日年次総会、12月25日移動夜間例会忘年会ということで、1月1日規定休会、1月8日家族新年会の案内が来ております。本日の幹事報告以上です。
はい、ありがとうございました。ですね、委員会報告の前にですね、平和学院大学留学生を支える会の支援金の増減をお願いいたします。会長前にお願いします。
じゃあ貴重なお時間いただきまして、一言御礼を申し述べたいと思います。まずは、慶応学園大学の留学生を支える会に、例年このように皆様から温かいお気持ちいただきまして、本当にありがとうございます。毎年のことですけど、留学生は本当に、皆さんのお気持ちに、感謝をしているところであります。今日はその留学生の中の一人、老英京君という山東省から、勉強に来ている4年生の学生を連れてまいりました。ロー君からも一言皆さんにお話を御礼を申し述べたいと思います。本当にありがとうございます。
皆さんこんにちは。私慶和学園大学4年生国際文化学科のロー英京と申します。中国の山東省出身です。初めて他のクラブに来ましたので、すごく温かい雰囲気と感じました。私今日は本学の留学生の代表として、一応毎年留学生たちに支える会の皆さんに感謝の言葉を言いたいと思います。この1年間ありがとうございました。いつもお世話にいただいてありがとうございました。私たちは、在日の外国人として、皆さんの熱い心を持ちながら、これからの新しい1年でまたずっと頑張り続けたいと思います。ありがとうございました。
すいません、補足になりますが、ロー君は柴田ロータリークラブで米山小学生ということで、例会には毎月出てきてくれてますけど、初めて他のクラブに寄せていただいたということで、今日は貴重な機会をいただいたなと思っております。合わせまして今年柴田クラブで幹事を拝命しておりますので、申し遅れましたが、柴田ロータリーの皆さんに大変お世話になりました。ありがとうございます。約半分過ぎましたけど、このまた後半といいますか、半分もまた皆様と、本当に親睦ができればと思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、それでは委員会報告にあります。委員会報告のある委員会、須藤委員会。
新読委員会の長谷川です。忘年会の、ご案内させていただきたいと思います。26年12月17日水曜日、6時より、庭山さんで忘年会の方をさせていただきたいと思います。なおその時なんですけど、皆さんにちょっとお願いがあるんですけれども、国際奉仕活動のミャンマーへの支援のためにチャリティーオークションを、行いたいと思います。大変申し訳ありませんが、お一人様一品ご提供いただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。また金額の方ができれば、2000円 空手お願いしたいと思います。またあの会社にあるもの、会社で取り扱いのものでもいいんですけれども、そういったものをご提供いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あと続きまして、あの家族新年会の方のご案内させていただきます。27年1月14日水曜日6時半よりアールギャルの方で家族新年会の方を行います。あのいろいろアトラクションの方も用意してあります。まだ確定してないで皆さんちょっとあのまだお話はできないんですけれども、確定しましたらまた中身の方をご紹介、あのお話しさせていただきたいと思いますが、たくさんの方、お孫さんまたお子さんでも構いませんので、奥様と、旦那様皆さんご出席いただけますようよろしくお願いします。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは出席委員会、出席状況の報告をお願いします。
はい、ご報告させていただきます。11月19日会議室途中、出席者37名、出席者13名、免学を5人、修正出席率 84%。 11月29日会議室50人、出席者31人、欠席者19人、免学13人、修正出席率 86% でした。当日、本日ですが、会議室50、出席者38、出席者12名です。報告以上ですが、もう一つお願いがあります。来年1月の7日が、出席、100% 出席日ということであります。ご協力の方よろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございました。ニコニコお願いします。
はい、ニコニコボックスに報告申し上げます。本日は7名の方より、ボックスいただいております。最初に、慶和学園大学留学生を支える会代表渡辺俊明、秋のりさん。一口、本日は慶和学園大学留学生を支える会ご支援ありがとうございます。ありがとうございます。佐藤慎一君、バッジ忘れてきてごめんなさい。今日午後2時に安倍総理が文化大会に来ます。お時間のある方はどうぞ。タッチ本場高等区今月のボックスで招待します。いくついただきました。渡辺大君、今年もお餅の季節がやってきました。女性ばかりで頑張っています。よろしくお願いいたします。お口いただきます。今年は君、本日12月3日誕生日を迎えました。47歳になりました。体の不調に悩んだ一年でしたが、なんとか乗り越えることができてできたと思ったら50歳になりました。お口いただきます。君、本日は父親の誕生日です。80歳になりました。皆様とは在籍中大変お世話になりました。二口いただきました。今日は綾子君、今回じゃないや、今日は招待させていただきます。二口いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではクラブ協議会に入りたいと思います。星野幹事
さん。はい、それではですね、クラブ協議会ということで、委員会活動報告、活動状況の報告に入させていただきます。それではクラブ方針第1番目が、クラブ方針委員長の高澤君よりお願いいたします。
はい、クラブ方針委員会委員長、メンバー的には、各委員会の委員長さんなんですけれども、この委員会年、ね、2回しかしないということを私決めておりまして、9月に一度やって一度報告した通りなんで、それ以上のことはやってないんですけれども、各この構成する委員長の皆さんが着実にその最初計画したことをやっていただいたようで、私は何も申すことはないというのが報告だと思います。ただですよね、
俺もなんか変年次紹介ですよね。じゃあこれで終わります。
すいません、間違えました。それではですね、先ほどの理事会で、決まりました、あ、臨時紹介を開催いたします。はい、不慣れな会長幹事でございます。大変申し訳ございません。今会長が前になって、はい、大変申し訳ございません。
いちいち叫ぬかねえね。先ほど理事会で、次年度の、役員幹事年次総会を開催いたします。それでは人さんからですか、お願いいたします。
はい、総会議案でございますけれども、2015年2016年度の、役員並び理事を選考いたします指名委員会が開催されました。つきましては、定款第10条並びに最速第3条第1節に基づきまして、13名の役員並びに理事の指名をこの総会にてさせていただきます。以下読み上げさせていただきます。まず役員ですが、神田圭一君、小山明君、渋谷茂君、高沢健二君、星野純一君、そして私木戸の6名でございます。続きまして、理事ですが、遠藤俊之君、大和正勝君、野沢春人君、小柳正和君、大滝博之君、小池博史君、斉藤正幸君、以上7名でございます。今読み上げました13名を、指名委員会として本総会において指名をさせていただきます。以上でございます。
すいません、それではこれで承認していただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。拍手でお願いします。もう一つ言わせました、何か質問のある方が、承認してもらってから質問がある方はっていうのはちょっとおかしいんですけども、順序が逆でしたけども、ないですね。じゃあないってことで。
先週実はちょっとテレビに出まして、お昼はジョンノビという番組でですね、喋らせていただいて、非常になんかまた寿命が3年ぐらい短くなりました。以上でございます。
ありがとうございました。
はい、じゃあ年次総会を終えてよろしいですか。
年次総会なので、これでよろしいでしょうか。 なんか、じゃあこれで年次総会を終了させていただきます。ありがとうございました。
それでは先ほど委員会報告の星野幹事、先ほどの続きをお願いします。
はい、次回あの会長幹事になりましたらもっとあの勉強して大丈夫にしておきますので、あの今回は会長も幹事も初めてなのでご勘弁ください。はい、いろいろあのありますけど、これから各委員会報告活動状況についてあのお願いいたします。順序間違えました。高田さんもうあの終わって、それじゃあ職業保守の小池さん、え、高田さんもう一回、すいません、
写真の方撮り忘れておりませんでしょうか。大丈夫でしょうか。すいません、あのデータレコーダーにもさっきのこと入っておりますんで、時間の無駄でございますんで、次の方に移りたいと思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。それではあの職業奉仕委員長の小池君からお願いいたします。
1時間5分、7分ぐらいで、はい、はい、はい、職業奉仕委員会です。まあ、あの半期の、まあ、報告ということなんでしょうかね。まあ、あの今期はですね、職業奉仕委員会の方針としまして、ロータリークラブの根幹である職業奉仕をよりよく理解するということで掲げさせてもらってました。その上で、まあ、非常にあの今年度は非常にいい機会を与えていただいたなというふうに思っております。まあ、それにつきましてあの9月のやっぱりあの IM に尽きるかなというふうに思っております。まあ、それについてはまたですけども、あと活動につきましては、まあ、そのよりよく理解するという一環で、まあ、4つのテストの昭和、また、今日も対応させてもらいましたけども、ロータリーの目的の朗読を実行させていただきまして、これにて非常にあの会員の皆さんにロータリーの目的、そのテストが広くまた改めてこうご理解いただけるいい機会ができたのかなというふうに思っております。それで、まあ、今年度なんですけども、その、まあ、何を言ってもその職業奉仕ということで、まあ、IM で、まあ、今回、まあ、職業奉仕の活性化案、忘れられた部門ということでの、まあ、各クラブからの報告という課題をいただきまして、まあ、大変いい機会をいただいたなというふうに思っております。その上でですね、まあ、最初の取り組みとしまして、まあ、職業奉仕の委員会を開催させていただいて、委員会内で、まあ、その職業奉仕をよりよくまた理解するいい機会をいただいたというふうに思っております。まあ、何を言っても、まあ、まだまだこう職業奉仕というところがまだこうよくこう理解できない部分ではあるんですが、まあ、前、地区の委員長であります小泉さんの方から本当にあの詳しく職業奉仕を説明いただいて、あ、まあ、こういうものなのかなというところの本当に、まあ、触りは非常にその理解できたのかなというふうに思っております。まあ、当委員会としましても繰り返し、まあ、その職業奉仕のじゃなくて、ロータリークラブの根幹である職業奉仕につきましては、その4つのテストを皆さんで消化しながら、まあ、よりよく皆さんと理解を深めていければいいなというふうに考えているところでもございます。まあ、その他、まあ、いろいろと計画も挙げましたが、ちょっともうそちらにウエイトが重き置かれているものですので、さっぱり進んでないところでもございますが、まあ、残りまた半期、目標に向けて、頑張っていきたいなというふうに思っております。感じよろしいでしょうか。
はい、
はい、
あのー
あまり短くすると次の人に恨まれるんで、はい、もうちょっとなんかないですか。
職業奉仕とはと言われると本当にちょっとまああの原稿がないと言えない状況ではあるんですけど、まああの本当に今日のまあロータリーの目的でもありました、第2職業上の高い倫理基準を保ち役立つ仕事は全て価値あるものと認識し社会に奉仕する機会としてロータリアン各人の職業を高潔なものとする、ここに職業奉仕もやっぱり一番の意味があるんじゃないかなというふうに思っております。そんなところで、皆さんと共に歩んでいきたいと思います。以上です。ありがとうございました。
はい、大変わかりやすくありがとうございます。それでは続きまして、あの社会奉仕の遠藤君よりお願いいたします。
はい、こんにちは。急に今日喋るなって言うから何を喋ろうかと思いましたけども、社会奉仕は昨年の今年ですか、皆さんにあのゴミ拾いとかいろいろやっていただきました。で今月は予定はしたんですけども、それが叶わなくてですね、1月に皆さんもあの AED 分かると思いますけど AED の使い方の講習なんかを星野幹事に裸になっていただいて死んだふりをしてそこにこう実験台になってもらおうかなと思ってますけども、あのいつもですね、あの宮野さんにお世話になりました、ありがとうございます。あの消防署の方とかなんかこういろいろコミュニケーション取っていただいて1月には一応まあ宅話の時間になるんでしょうかね、その辺ちょっとまだすり合わせはしてませんけども、その辺で、やっていきたいと思います。で、まあ、雪がだんだんまた溶けましたら4月5月6月とまたゴミ拾いとかそういう風な形であの活動はしていきたいと思いますし、あの前あの話したんですけども7号線最近こう取ってもゴミ拾いの、あの宮野食品の方 いらっしゃらないからいつ声かけようかなと思ったんだけども、なかなか会う機会がないんで、もし皆さんの方であの市民の皆さんがどっかで活動されてるような人がいましたら、あの教えていただければ私の方でまあお礼というかそういうような形で感謝状でも小山会長の名前で差し上げたいなと思っていますので、あのぜひそういう情報がありましたらよろしくお願いいたします。あと話すことねえんだけど、もうちょっとじゃあ雑談ということで、あのこの前まだこれはちょっと発表は多分できないと思う、この前あの小山さんから電話来まして、来たことねえような電話なんですけども、頼み学から来いと、俺でもやかねえか言えねえよって言ったら、明日その翌日の昼間じゃ小山さんとこ行くさっていう話してね、じゃあ分かったと。じゃあその翌日の朝俺小山さんに電話して、じゃあお昼に行くねと思ったけど電話出なかったんですよねそして、ま、あの結果的には小山さんの前の食堂で小山さんにお会いしてですね、そこにいました吉田さん、今寝てますけどね吉田さんと神田さんと小山さんいまして、小山さんとうとう豆腐屋新築してくれっから建築は神田さんで電気は俺なんだなと思って、で吉田さんはあの応援機かなんかあれで打ち合わせかなと思ったら全然違う話でして、まあ、これはいずれ皆さんに分かると思いますけどね、もうやるべきことを俺がずっと拒んできたんですけども、いずれやらねばね時期が来ましたんです、まあ、その説はいろいろお世話になりますけども、ね、よろしくお願いします、まあ、そこまで多分会社があればですけどねまあ一生懸命やりますんで一つよろしくお願いします。いいの、はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、提唱権の方針 委員長であります水島君よろしくお願いいたします。
こんにちは。青少年奉仕委員会の水島です。青少年奉仕の活動は、まあ、結構いいとこも終わってまして、インターアクトの年次大会が、年度始まってすぐですね、7月に、長岡高専でありまして、中高校の生徒さん、17名だったかな、要は全員参加ということで非常に、まあ、積極的に活動していただいております。次に9月の、27、8だったかな、すいません、正確な日付忘れてしまいましたけども、ライラ研修が、鴨の、新潟系大学かなにありまして、そちらも研修生2名ということで参加して、もらいましたけども、まあ、私もライラ、これで2回、出てるんですけども、出た研修生が、まあ、うちの社員はずっと無理やり出させてるんですけども、それ以外の方も出てよかったなっていう感想が非常にみんな言ってくれてまして、やっぱり出るとこう仲間がこう増えたりとかですね、まあ、各クラブ多分毎年出る人が同じような人が多いのかもしれませんけども、まあ、また会えたねみたいな感じで結構楽しくやってるのを見てまして、まあ、非常にいいことだなと感じております。それであと、まあ残すところもう来年ちょっとまあ先になりますけども、少年サッカー大会が残ってますけども、まだまだ先のことですけども、その説はぜひ、たくさんの皆さんご参加よろしくお願いしたいと思います。であとは残るのは3月に、先ほども幹事の方からありましたけども、インタクトの要は海外研修ということで台湾、の研修が残ってます。これの件につきましては、中央高校の方にもご案内は差し上げておりますけども、まだ正式な参加人数ですとか、そういったものはまだ、回答は来ておりませんが、まあ、毎年のことなんで、まあ、また参加していただけるんじゃないかなと思っております。そんなところでよろしいでしょうか。聞いてないし以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ、時間もいっぱいあります。国際奉仕の佐藤豊委員長より、残り13分、これからミャンマーの報告もなんか決まるようなことがありますので、そういう報告と、
お願いいたします。今年度国際奉仕、務めさせていただいてます佐藤でございます。何ヶ月か前かにこの場で皆さん方に小山星野年度の中で、一番のイベントとなる国際奉仕の支援先について、まあ、皆様方から、アンケート等でいろいろ行き先等について、ご希望をお聞きした経緯がございます。竹と風の学校のカンボジアが終わって、2年ほど経ちました。で、今年度以降の支援先について、まあ、いろいろと片山副会長を交え4人で話をしてきた中で、まあ、最終的にインドシナ半島のベトナムがあってカンボジアがあってタイがあって、そのタイの左隣のミャンマーへ支援をしたらどうかという方向で今進んでおります。じゃあ具体的にじゃあミャンマーのどこへどういう支援をするのかという話なんですけれども、まあ、当初は、まあ、テレビ等で、まあ、ご覧になったのだと思うんですけれども、
学校も行けずに井戸を掘ってる子どもたちの映像が流れてたということで、まず生活に必要な、まあ、勉学もさることながら生活に最低限必要な井戸掘りをするのがいいんじゃないだろうかという話からミャンマーがという話になりました。ただよくよく調べてみます と、 まずミャンマーという国、まあ、皆様方ご存知だと思うんですけれども、まあ、軍政から今民政に、まあ、移行しつつはあるんですが、いまだにまだそういった外国の人たちがやってきて井戸を掘ったりするのには許可が必要だということです。まして昔の州都のラング、今名前が変わってヤンゴンというところですけれども、まあ、今はそこ首都ではなくて天一星さんが勝手に首都をネピドというところへ移しました。まあ、昔の首都だったラングン、まあ、今のヤンゴンあたりってのは周りにたくさん湖もあって非常に水の資源は豊富だと、別に井戸を掘らなくても、まあ、学校の子どもたちは救急として、まあ、救急とっていいますか、そのために生活に苦しんでるわけではないということだそうで、じゃあ実際に具体的にミャンマーの国内で井戸掘りをしなければいけないのはどこかというと、もうそのヤンゴンから飛行機、国内線で1時間半ぐらい飛んだ、まあ、北の方、まあ、中国の方向といいますか、まあ、そっち方向が、まあ、そのようだと。ただそれについては先ほどお話ししたように、国の許可が必要だと。合わせて何百万ドルという高額なお金もかかる、まあ、そのこともありまして、最終的に今の段階で、まあ、この前これちょっとお話ししましたけれども、ミャンマーの国では国立の小学校はあります。ただ、お金のない貧しい家庭の子どもたちは、まあ、当然そういったところへ行くことができないので、そういった子どもたちを集めて、教育をしているのがお寺のお坊さん、僧院というんだそうです。お寺のお坊さんがやってる寺子屋、まあ、そちらでまあ、なんとか、教育をしているということなんだそうです。まあ、したがってそういったところですから、経済的に財政的に負担がいろいろかかってくるということで、学校の机ですとか椅子ですとかその辺も全然足りない。子どもたちはどんどん増える一方で、新しい校舎も建てなきゃいけないけれども、それの増築する費用もないということがようやく分かってきました中で、それじゃあ井戸掘りは無理にしても、子どもたちの未来ある子どもたちのために、そういったハード面あるいはソフト面で、まあ、5年間続いた竹と風の学校の小学校の支援と、まあ、似たようなところになりますけれども、僧院を寺子屋を支援していくのも一案じゃないかという方向で今、進みつつあります。今年度の当初の予定では、行き先を支援先を決めた中で、まあ、12月今月、2、3人でまず下見切って、でその報告を会員の皆様方にした上で、年が明けた2月頃会員を募っていこうかというふうな予定でございましたけれども、まあ、ちょっと時間が迫ってまいりまして、まあ、そんなことで、行き先についてはある程度方向的にはミャンマーとする方向ではありますが、もう12月に入ってしまいました。多少ずれ込むところはもちろんありますが、2、3人でこのあと、まあ、1月以降になると思うんですけれども、先遣隊で下見に行った上 で、 その結果を皆様方会員の方に、ご報告申し上げて、年度が変わる前に、まあ、小山星野年度中にまず第1回目のミャンマーへの支援をしてこようかという話であります。片山副会長は今いらっしゃらないので、この話はしていいかどうか、まあ、先ほど理事会で、まあ、話が出たんでお話ししてもいいかもしれませんが、ミャンマーの支援については単独の我々中央ロータリアンだけではなくて、 アンナカロータリーの方も一緒に、従ってロータリー財団から、地区補助金でしたか、あの支援をいただいた中で、我々単独ではなくて、一つのロータリー、まあ、場合によってはまあ、よそのというところも副会長お考えかもしれませんが、複数のロータリアンでミャンマーのその寺子屋を支援していこうと将来的にですねいうふうに先ほどの理事会でも片山副会長からお話があったところでございます。とりあえず今年の7月から始まりました小山星野年度の国際奉仕の事業としては今までボケとしておりましたんで、これからようやく今のお話にのっとって進めていきたいというふうに考えております。先ほど長谷川委員長からも話ありましたけれども、今月の17日最後の週の今年最後の忘年会が庭山さんで行われます。まあ、その際にそのミャンマーの支援も含めて1人2000円程度以上のものを持ち寄っていただいて、まあ、それをチャリティーオークションにかけるという話でございます。国際奉仕そして親睦員、17日にそのようなことで計画をしておりますので、工藤医療ですけれども、皆様方商品をお申し寄りいただいてオークションにかけていただきたいと思っております。まだ26分でございますが、はい、鳩の会員から今質問がございましたのでお受けいたしましょう。どうぞ。
そこはシュートの近くに
あ、はい、今旗の会員から質問があったのが、支援をする予定の寺子屋が、昔の首都のヤンゴンからどのくらいのところなんでしょうかという質問でございました。調べたところ片道2時間ぐらいかかると、はい、
直行で行けないんですね。
はい、はい、もう一つ今質問がございました。ヤンゴン行くのには今成田空港から成田から全日空が直行便が毎日飛んでおります。もしくは新潟からソウル経由でヤンゴン、ただソウル経由のヤンゴンについては今までプノンペン、カンボジアのプノンペン行かれてました、大体同じ時間ですので、行きにインチョン空港でかなり待ち合わせの時間がございます。そのことで、一番手っ取り早いのは成田発大体午前11時発の全日空で、ヤンゴン到着がその日の夕方の5時頃ということになります。バンコクの先となりますので、まあ、所要時間ももうちょっと時間がかかるところです。で、支援先の寺子屋はそのヤンゴンから車で東の方、西の方向に片道2時間ぐらいかかるというところなんだそうございます。はい、まだ時間ございますので質問ある方、ございますでしょうか。はい、高橋会員どうぞ。はい、はい、直行して直帰すれば、最短2泊4日で、はい、十分だと思います。はい、まあ、これもバツなきでお話申し上げますが、成田発が午前11時で現地着くのが夕方、その日の夕方の5時頃で、それが折り返し何時間後にヤンゴン出てまた成田に戻るということになりますので、帰りはヤンゴン発が夜で成田に朝到着という時間帯でございます。ですので、まあ、最短現地1泊、機中1泊2泊4日と、まあ、いうような感じでございます。はい、それでは星野会にあと1分でございますのでよろしくございますか。はい、じゃあそのことで、国際奉仕からの途中経過報告でございました。
はい、ありがとうございました。いや、皆様揃って支援行きましょう行きましょう、はい、じゃあこれで終わりたいと思うんですが、SAA の
じゃあお願いします。
はい、じゃあお願いします。
SAが終了で帰りましたので、代行で会見の終わりが最後の、会場監督やらせていただきたいと思います。それでは会場提唱お願いします。
ぜひ皆さんでというわけにはいかないと思いますけども、行かれる方、よろしくお願いします。それでは点灯いたします。
Every day boy seems to turn into love song.